皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は気体か液体か固体かっていう話です。まあ何を言いたいのかっていうとですね、そのこれからそのまあトランプ・プーチン革命の後ね、まあ世界の政治経済だけじゃなくて生活の方も変わってきますよね。その時に気体のように宙に舞いながら生きていくのか、すなわち自分のその住んでる地域を離れてね、自由に活動して生きていくのか、あるいはなんかこう自分のいる地域にいるもいないもですね、まあ、ゆっくりこう変化しながらやっていくのか、液体のようにね。液体の場合だと水が流れてる場合にも始めと終わりがあるでしょう。一つのまあ例えば液体がね、あの丸くそこにあるとして、この丸い水がですね、こう四方八方に流れる時も流れる先頭と後ろがあるじゃないですか。だからある程度のこの時間差がありますね。時間差と距離の幅が、それのようにしてやっていくのか、あるいは固体だから最後まで動かないと。しかし固体って転がることがあるでしょ。転がり出したら止まるところまで行くしかないですから、とりあえずこう構えていて、転がり出したらその止まるところまで行ってみるというやり方ありますよね。で液体も最後はそのまあ転がっています、流れていってね、止まるとこは止まるんだけど、まあ、液体の場合だと途中で結構ほら水があちこち行くでしょう、ね、途中であちこち水分かれていきますから、まあ、固体と違って、まあ、それなりに行く場所はあちこちありますな。で液体の場合だったら、まあ、四方八方、まあ、風に乗ってですけどもね、どこでも行けるんで、まあ、かなり遠くまで行きますね。どういう気体があるかっていうのはこれからちょっと考えてもいいんじゃないかと思うんですね。例えばその特に新興国の場合はですね、この30年40年は、まず気体となって世界に行くっていうことが成功の最初のステップでしたよね。すなわち自分の国の田舎にいたんではどうにもならないから、まず自分の国の首都に行って勉強して、そして外国のまあアメリカとかイギリス行ってを勉強して、で多国籍企業で働いて、まあ、ディープステートで働いてね、でもう行ってみると、気体はこう混じりますからね、混じりますから、あのいろんな国の国籍の人間がそこに集まってね、まあ例えば空気みたいなもんでね、こう窒素もあれば酸素もあれば、ほんのわずかな他の元素もあるでしょう。こんな感じでいろんな人たちがね、まあ主体はアメリカ人やイギリス人かもしれませんが、あるいはドイツ人かもしれませんが、ここにいろんな人たちが集まって全体で一つの気団ですね、空気の団体を作って、でこれがなんか世界中あちこちこう移動してね、ディープステートとして仕事して金稼いでは、まあ、その次の国に行くというふうにこう暮らしていったわけですな。でそういうことをやってるうちに、まあ仲間が仕事を覚えて仲間が増えてきたんで、今度はその自分の国に一つ拠点を構えるわけですね。ある意味で液体ですわな。液体的な生活になって、とりあえず自分の国にまあ中心があるんだけども、四方八方やはりその仕事の幅を広げると、例えば東南アジアにね、どっか一つの場所に拠点を構えれば周りの東南アジア諸国とも仕事をするし、当然元のね自分が最初働いた会社のあるニューヨークだとかロンドンとも仕事をすると、まあ、その部分は期待っちゃ期待ですけども、しかし基本的にはその地域で自分が成功者となって、最終的にはその地域の人間としてね、やっぱり世界のエージェントの中の地域のまあ代理店みたいな形でね、成功しようと。だから地域の中をこう移動しながら、なんかそれはまあ地域に半分は根を張ってね、地域の縁と地域の言葉をね使ってで商売するっていうのは随分増えてきましたね。それに対してこの個体みたいなのはですね、まあ言っても政府みたいな存在ですよね。政府みたいな存在はもう変えようがありませんから、そうするとまあ嫌な人は辞めちゃってね、残ってる政府なんてものは、まあ、規制緩和でどんどんね叩かれて、で小さくなってって、まあ、砕かれたっていうかな、砕かれちゃってですね。で中国なんかもですね、 まあ、あっちにコロコロ、こっちにコロコロだね。しょっちゅう権力闘争やってんじゃないですか。毛沢東死んだ後だけだけどですね、とにかくしょっちゅう権力闘争やっていて、中央も地方もね、だから政治の中心なんかね、もうしょっちゅう動いてるわけだね。改革開放って一言で言ったって、その中身はどんどんどんどん変わってるわけでありますから、もちろん今の習近平になってもどんどん変わってるわけでありますから、だからここにいる人たちは大変だよね。あっちへコロコロ、こっちへコロコロでですね。まあとにかく、しかしそれがまあ宿命って言いますか、遠くには行けないし、政府でありますからね、地方政府もその地方の外に出られませんから、その中でこうコロコロ転がりながらね、まあだからその地域でも、リーダーがたびたび変わってね、権力闘争で変わっていきますから、いつどっちに向けて転がるかわからないようなところでこう生きていくと、そんな風になんかやってたんじゃないかと思うんですね。で、一般的にですね、その期待のように生きるっていうのは、その土地を離れて生きるっていうことで、漂流する人たち、漂流する民で、こっちはこっちで一つ、なんかね、構え方があると思うんですね。まあ今、その問題になっているアドミラルティローですね、開示法、あるいはそのアングロサクソン法って言われているものは、彼らの法律なんですよ。彼らが世界に行って、俺たちと商売したければ、このやり方を飲めよっていうやり方なんですね。やっぱり何て言いますか、その文明の利器持ってましたからね。特にこの300年400年ね、文明の利器持ってたんで、まあ、その前で言ったら、あれですよ、スペインの時代からもそうですな、ポルトガル・スペインの時代から医療なんかを持ってるでしょう。そうするとやっぱ俺たちのと付き合いたければね、まあ、例えば医療が欲しければ俺たちと付き合って、キリスト教を拝めっていうのはスペインなんかですね、と彼らのやり方はやっぱり真似ないと、彼らにとって有利なやり方をね、その採用しない限り、それはその文明に触らせてくれませんから、まあこうやってですね、アドミラルティローだとかアングロサクソン法って広がっていったんですね。で、これはどこで勉強するかっていうと、やっぱりそういう、まあ会社で勉強するわけですよ。なんて言いますかね、慣習法でありますから、判例はいくらでもありまして、ですからそういう、なんて言いますかね、国際的にその、まあ活躍してる会社で勉強すると、学ぶと、まあ仕事をしながら覚えるみたいなね、そんな感じですわね。しかしもうこれは存在しないわけね。で、存在しないと次の来るのが、言ってみればそういうなんか法的なね、話ではなくて、まあ、今度は世界共通の、言ってみればもっと原始的な世界のルールですね、コモンローみたいなもんで。だからなんか本当に、特別ルールをね、押し付けるわけでもなくて、で、なんかそのやっぱり貿易しましょうよみたいなことですよね。で、どういうルールでいくかお互い話し合って決めましょうと、その時々のね、まあ、強い弱いがありますから、その時々決めましょうと。だからこれからの時代の、まあ、期待のような行動っていうのは、それこそ何て言うんでしょうかね、悪く言えば倭寇みたいな感じだよね。中世の倭寇みたいな感じだし、それから何て言うのかな、まあ戦国時代ね、日本人随分海外出て活躍しましたでしょ、特に海伝いにね、ああいう人たちの世界だよね。で、前々からこの中国人なんてのは随分ね、官員が出てってね、華僑の人たちもやってるし、だからヨーロッパ人かアメリカ人はもともとその世界中に結構親戚いますから、彼らもともとあちこち出てって、あまりその母国にこだわらないってことが多いですな。こういうのもだから、まあ言ってみれば特別何法に縛られるってわけでもなくて、その都度何か考えてやっていくってことで、まあ面白いものを持って世界中回ってね、お互いのその利益になるように間を仲介するエージェントと申しますか、ブローカーみたいな仕事が中心ですよね。ブローキングの仕事ですよね。それはいくらでもあるんじゃないですか。だからこの好奇心と、まあそのめげないね、その根性と体力さえあれば、世界を股にかける仕事っていうのは、むしろ余計なね、そのアドミラルティローみたいなものを勉強しなくていいわけだから、それは誰でもできますわね。で、あと液体みたいな仕事っていうのは、これはまあ日本で言ったら、東京、大阪、福岡、札幌、仙台って大都市ありますよね。まああと、まあ名古屋もありますかね。名古屋、京都もあって。こういうところと地方を結ぶ仕事みたいなもんだよね。やっぱりなんかその人が集まるところってありましてね。もちろん世界にもありますけど、国内にもありまして、そことやっぱり自分の地元との間の関係っていうのが、まあ、普段の仕事の中すごく重要になってくるんですね。 まあ、どんな仕事でも今ですね、情報化の時代でありますから、自分の地元だけに立てこもっててもなかなかこう進まないわけですよね。かといって別にその東京資本を呼んでくれば成功するなんて、そんなことは全くないわけで、だからやっぱり地域の実情と、それから中央の状況を睨み合わせてね、やっていかないとダメですわね。そうするとやっぱりこの間行ったり来たりするわけですな。こうなんか一つの道ができるみたいになっていて。で、さらにそこから、まあいろんな支店ができたりね、お客さんがその日本中広がっていけばですね、まさにそこの間を、一つの道ができてね、そこにお金と情報と物とサービスが流れていくわけでしょう。で、そういうのを言ってみると、まあみんなが求めるところに、みんな物もお金も流れていくということで、まるでなんかそのね、水路が新たにできてね、その中でこういつも水が動いていきながら、仕事が、あるいは生活が回っていくっていう、そんな感じなんじゃないですかね。で、液体窒素はとにかくその、枝分かれは簡単なんだよね、あれね。水路をですね、二つ水路があって、そこを二股に分けておいてですね、勾配さえ間違えなかったら両方水流れるわけですね。非常に簡単で、ですから言ってみると、この液体的な仕事というのは、水が流れるように設計することがポイントなんですよ。例えばその、地方で起業してですね、じゃあなんでその、まあ中央とコンタクト取るのっていうと、やっぱり地方の方に中央には、地方の方には中央に、地方になくて中央にあるもの、地方にはないけど中央にあるものがあれば、それは地方に流れてきますからな。で、反対に、その、今例えば東京でもどこの大都市はですね、地方のいいものを紹介するでしょう。地方の美味しいものをさ、扱う店とか結構あるじゃないですか。そうすると、地方のいいものは今度逆にですね、大都市に流れていくんですよ。そういうこの何て言いますかね、ものの流れのこの勾配っていうんですかね、あれ作るのがやっぱりポイントですよね。こう無理に押し売りするみたいなことやったってなかなか難しいから、こう流れていくようにこう作ると、まあいいものだったらいろいろ流れますわね。で、別にその東京だけじゃなくて、大阪にも流れるでしょうし、福岡にも流れるでしょうし、言ってみればこのみんながその来ればね、持ってくるとみんながその、まあいいなと思って買ってくれるようなもの、そういうものやサービスを作って、で、そこに道を作って、まあ水路を作って流していけばいいわけね。で、その水路のところに分岐点がありますからね、分水路みたいなところ、それが言ってみるとその地域の拠点ですよね。その地域の拠点を介してまた別の、さらに地域の別のところに流れていくとか。そんな風にしてやっていけばいいわけですね。そうするとなんか全部自分でやる必要もなくて、やっぱり仲間と仕事していけばいいわけでしょ。もちろん全部直営でやったっていいわけですけども、まあ基本的には、多くのものやサービスはね、そうやって、こう、勾配を上手に作ってですね、で、その水分かれする分岐作ってやっていけば、それでいいですね。海外もそうですね。昔なんかよくですね、やっぱり今みたいに情報も交通も発展しておりませんから、地域地域でいろんなビジネスはちゃんと拠点になる人っていたんですよね。この人のところはまず連絡して、そこから先に流れていくという形で、結構仕切った状態でね、その節々に仕切りの人がいて、そこでなんかこう枝分かれしていきながら仕事してましたよね。だからそうやって一つ水路ができればね、まあ、あんまり難しいことなく人もお金も流れてったって、そんな感じでありますから、もう一回だから新しい、か、その水路を開発するかどうかですね。あれ、例えば今自分がね、地方にいて、都会の人何欲しがってるかなとかね、あるいは、その、都会に行ってね、地方の何をこれ持ってくれば成功するかなとかね、そういうのをこう日々考えてみてもいいんじゃないですか。とにかく水ですから、逆に持ってくと大変なんですね。地方の人があまりいいって思わないものを無理で地方に押し付けるとかですね。あるいはなんかこの、都会はあんまりいいと思わないんだけども、無理やりこの地方のものをね、並べさせられるとかね、逆をやるとかなり大変になりまして。だからやっぱりこの自然にみんなが動いていくようなもの、水路のように流れていくものを考えたらいいと思いますね。だから個体の場合なんですけどもね、とかくその農村って個体的だとよく言われるんですね。農村っていうのは。すなわち全然動かないと。で、商人の町ってのはそれなりにね、こう、海外と、まあ海外というかあちこちとちょっと付き合いがありますから、商人の町は、 まあ、それなりに動くんですけども、まあ農村ですね、まあ、漁村もそうかな。あ、でも漁村でも船はあちこち入港しますからね、漁村はちょっと違うような気もするんですが、まあよくわかりません。農村ですね、農村の場合はですね、やっぱなかなか動かないですね。で、なんかあると村の中で大騒ぎになっちゃって、村の中でいつも揉め事があって、まあいいことも悪いことも村の中で完結すると。そうすると例えばその農業政策が変わるとですね、村全体がなんかそれで右往左往すると。だから村になんか新しいなんかね、工場を作るとか作らないとか、新しいなんかその、まあ、住宅団地をね、農地転用で住宅にして建てるとか建てないとかね、いうのをいつも村の中で揉めてるわけですね。そうするとやっぱ村がうまくいけばそれなりにうまくいくんだけど、うまくいかなきゃですね、それっきりになっちゃって、やがてみんな去っていくと。そうするとやっぱりこの今新しいね、産業を村でやろうとする場合は、やっぱそれ液体化しなきゃダメなんだよね。液化しないと。その閉じこもってたんじゃダメなんで、その固体の村のいいものをですね、その液体化して、よそとつなげないとね。すなわち、よそからいいものは取り入れ、よそにいいものは流していくと。要するに地域の中だけで完結していた仕事をですね、よそといつもパイプを作ってつながるようにしていかなきゃダメなんですね。だからこう、液化っていうことだと思うんですよ。固体を液化していってですね、で流れるようにしていくと。じゃあその村は何もなくなっちゃうんじゃないかって話になるわけで、そうすると結局村の場合はですね、村の中の衣食住を自分たちで作るという本当の一次産業と申しますか、本当のなんかこう価値創造の部分を作らなきゃいけないですね。今ある田んぼをどうしようか、畑をどうしようか、右往左往してるから、それ固体のようになっちゃって動かなくなっちゃうんだけども、このせっかくその土地、その地方っていうのは資源があるわけね。一次産品の資源が特にたくさんあるわけでしょう。これをどのように生かして新しい価値を生み続けるか。で、この新しい価値は水路を作ってよその地域に持っていかないとお金になりませんから、みんな生活できないんで、だからこの新しい価値を創造して、でどこに何を持っていけば売れるかよく考えてね、試行錯誤で作って、でそれを作って売っていくという。でそれはだから個体を液化する仕事ですから、個体に馴染んだ人には到底受け入れがたいわけでありますね。その村の外との交流が始まりますから、とかく内向きですからね、地方は。それはやっぱりかなわないという人も多いわけで、しかし最近やっぱりそういう人たちも時代とともに数は少なくなってきましたね。やっぱりあの若い人はそら交通通信便利な時代に育っておりますからね、昔みたいなその厳しい個体的なものはないわけで。そうするとそれは案外やりやすいんじゃないですか。あと個体で典型的なのはその、 あの業界とかですね、学校とかね、あるいは学会とかね、あの学問の学会ね、こういうとこですよ。もう業界の常識、学会の常識から逃げらんないってとこね、まあ、これはどうならね。そもそも液化したら終わっちゃうと。まあそうだろうな。お稽古事もそうですけども、こう家元制度ってありますもんね。家元制度はね、しっかり個体になってるから家元なんでね。まあ各流派のいいとこ取りましょうって言ったら、家元制度終わっちゃうもんね。あれはだからもうあれで、あんまり難しいこと考えないで、しっかり個体で生きていくと。でもなんかそれ嫌だって人が集まっちゃったらどうするんですかね。まあそれでも残った人だけやるってのは、またそれはそれでいいと思うんですけどね。まあしかしそれはちょっと普通と違うやり方しないと、なかなか納得いく個体にならない気がするんですね。ですから、まあ、あの、どんなことでもね、それこそ今、イベルメキシンというのは日本のね、大村先生が開発したものでありますけども、今回のコロナで世界の薬になりましたでしょう。だから別に日本人が作ろうが、何人が作ろうがですね、いいものは世界に飛んでって、まさに期待としてね、世界にこう動いていってますよね。それからやっぱりお寿司なんていうのは液体だと思うんですね。日本の寿司職人が行かないと、やっぱ本当の美味しい寿司にならないですよね。やっぱなんとなくね、やってたらなんとなくの寿司はね、外国行くとですね、あれなんとなく以上にね、ひどいものできると思うんですよね。やっぱりあれは寿司職人に行かないと、なかなか寿司は寿司らしくならないように私は思うんですよね。だから液体でこうつながってる存在だと思うんですね。まあそんなことで海外との出方もね、いろんなやり方があると思うんですよ。しかし本当そのアドミラリティロー、そのアングロサクソン法がこれね、勢いを失ってきたってことは大チャンスなんですね、これ。いつもあの連中が仕切っててね、外との関係は全部こいつさんがやると、果てはですね、国内もね、なんかその規制緩和と称して、 なんか変な、企業がね、のさばってたのはこの小泉安倍時代ですけども、まあそれも終わってきましたでしょ。だから余計なね、なんか勝手なルール作って勝手に金儲けするやつもだいぶ減ってきましたしね。これから結構いろんなことできますよね。だから皆さんもですね、まあよくよく考えてね、チャンスを見出していったらいいと思うんですね。もう物価も上がってきてるし、じっとしてたってこれ目減りして、お金目減りして終わるだけだから、なんか行動しないと難しいですよね。ぜひこの機会にね、頑張っていただけたらと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。気体か液体か固体かということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。